震災大変だったね。タクシーの運転手さんがそう口にした時、私は震災のことを根掘り葉掘り聞かれるのではないかとドキドキしました。修学旅行2日目、京都での判別自主研修。私がよく覚えているのは、京都を車で案内してくれた運転手さんと体験学習をした年次補のご主人です。最初タクシーの運転手さんとは何を話せばいいのか分からず、しばらくの沈黙が続きました。震災大変だったね。私はドキッとしました。しかし運転手さんは、福島に友達がいるがとそのまま続けました。それ以上何も聞こうとせず、私たちを気遣ってくれました。体験学習をした福永年次補のご主人とも同じ会話をしました。福島のどこから来たの？何も言えずに困っている私を見てか、震災大変だったね、あ、はい。そこにははっきり答えられない自分がいました。今どこにいるんだろう、どこに立っているんだろう。これが自分自身のことを考えるきっかけになりました。3日目のアシックス本社での研修では、神戸もここまで復興できたのだから福島もきっとできるよと話してくださった社長さん、被災しても今はもう復興した神戸を私たちに見てほしかったのだと思います。しかし正直、どうやって復興したらいいのか、答えのない重い課題がのしかかってきたのを感じました。防災センターで神戸の復興の歴史を見たときには、なぜ復興できたのだろうとさらに重い疑問が私の前に立ちはだかりました。3月11日、あの日見たもの、感じたことは今でもすぐに思い出せます。津波に飲み込まれた私の家、海水と土が混ざり合った匂い、避難した中学校から見た火災で赤く燃える町、私の祖父の命も奪いました。何も考えることができずに父母を頼る日々、そして気持ちの整理もつかずに始まった始業式。友達と再会した時はほっとして、嬉しくて、大切なものを見つけられたような気がしました。半年間でいろいろな人に出会い、そしてたくさんの人に支えられていたということを実感しました。元の校舎に登校できるようになってからは、以前の普通の生活に戻りつつありました。こんな毎日が続いていくにつれ、震災のことを忘れようとしている自分に気づきました。あの修学旅行の時も、このままの自分だったのではないかと思っています。そんな自分に気づきながらも、震災から目をそらし、一歩も歩もうとしない自分がいました。修学旅行での疑問は頭から離れませんでした。なぜ復興できたのだろう。どうやって復興したらいいのだろう。復興という言葉は重い言葉です。高層ビルが建てば復興なのでしょうか。人々の心の傷が癒えなくても復興と呼べるのでしょうか。まず、それがよくわかりません。しかし、わかったこともあります。それは、私が今立っている場所は久野浜でしかないということです。学校の渡り廊下から街を見渡すことができます。あの日火災で燃える街を見たのと同じ場所から見る景色、あって当然だと思っていたものがもうそこにはありません。私の家もありません。しかし私の周りには支えてくれる人がたくさんいます。今ある現実から目をそらしていてはいけません。一歩を確実に踏み出したい。そのためにも、自分が今考える未来を誰かに伝えて語り合いませんか？